インバウンドの富裕層問題。なるほど。まあ、これ難しいですよね。どのぐらいの富裕層を、どのぐらいの人数呼びたいのかによって、それぞれの、まあ、県とか地域で、どんな準備をするかってね、随分変わってしまうと思うんですけど。そうですね、今まで見てて辛いなと思うのは、まあ、それぞれの企業とか自治体とかで頑張ってはいるんでしょうけど、で、私のセミナーなんかでもよくね、いろんな質問を受けるんですよ。だけど、その担当者が、かわいそうですけど、やっぱり庶民なんですよ。うん。まあ、私と変わらない庶民なんですね。で、しかもなんか入社3年目とか、20代、30代ぐらいで、だから、富裕層の生活なんか、はっきりと知らないわけですよね。そのドラマとか映画とか、まあインターネットの中では見たことあるぐらいな感じで、で、近くにどのぐらいそのお付き合いしてる中に富裕層がいるのかもわかんないしね。だから、やっぱり庶民が寄ってたかって考える富裕層の、なんか企画、富裕層に向けた企画とかツアーってなかなかヒットするの難しいんじゃないかなっていう。国って言えば国ですよね。まあ以前もね、何回かありましたよ。やっぱり高級ホテルと言って、一応そのある、まあちょっと県名は出さないですけど、まあ予約してご案内したことあるんですけどね。で、それはインドネシアの方々だったのかな。で、やっぱりこう困ったのは、まあ確かに我々日本人から見ると、豪華なスイートルームですね、だったんだけど、まあ結局その、あちらの富裕層って、いわゆる、日本語で言うと何だろう、お手伝いさんも連れてくるわけですね。そう、身の回りのことをやってくれたり、子守、子守もやってくれるっていうことで、中東なんか行ったことある人は、向こうのマンションとかね、見ればわかるんですけど、中国でもそうなんですけどね、お手伝いさんが、同居するためにお手伝いさんの部屋って併設されているんですよ。ちっちゃいんですけど、もちろん。まあ、ちっちゃいと言ってもでも、どうだろうな、10畳、15畳とかあるんじゃないですかね。で、さらにそこにちゃんとミニキッチンとお手洗いとシャワーぐらいはついてたりして、でも併設ですぐにこっち側にこう入ってくれるんですけどね。富裕層のお部屋に。で、ホテルもそういう形式が結構多くてですね。同行してくるってことが分かってるんでね。だけど日本のホテルは、スイートルーム豪華でしょって言っても、お手伝いさんの部屋どこって言うとないとかですね。まだまだそんな設計が多かったりするんで、なかなかそのどこまで富裕層にマッチするホテルを作るのかっていうのもまた一つ、どの地域の富裕層をターゲットにするかによっても、そういったホテルの作り、旅館の作り方って違うじゃないですか。そうですね。あとその、どの地域の富裕層をターゲットにするかで、いわゆる内装デザインっていうんですかね。まあ、ものすごく荒い言い方すれば、ギンギンギラギラ成金演出系、ド派で、豪華みたいな。そういう方が好きな人もいるでしょうし、そういうのはもう嫌と。もうシックで落ち着いたクールな。演出空間の方がいいんだとかね。いや、もっと日本的なものの方がいいとか。またこれももう好みが分かれるわけで、富裕層であればあるほど好みが本当に違うんでね。だから、富裕層向けのその宿泊施設見つけるのって結構大変なんです。あ、そう、これちょうど今いわゆる富裕層の方々の、が参加する遊学ツアーの、やってるんです。これ、見えますか？見えますかって、これ見えても。そう、これが今のとこ決まっている、その、参加者のリストなんですけども、まあ、全部中国なんでね、何が何だか分かんないかもしれないですけど。で、こうやって見ていくと、例えば、ここに深センとか、シャーメン、アモイとかですね、安徽省とかの人いますけど、こっちに行くと北京とか、ジーナンの人もいたり、天津の人もいたり、大連の人もいたりしますんで、こういった風にですね、北方の人たちと南方の人が混ざったツアーって、またこれが作るの、すごく難しいですね。やはりもう本当に好みが違いますよね。生活習慣も本当に違うでしょうし、 まあ見たいところ、寄りたいところも違うので、うん。で、なんといっても、食事が、本当に好みがね、違いますよね。まあ普段はですね、まあ私もね、正直言うと自分が、私自身がね、富裕層でも何でもないので、駅前の居酒屋の食事ぐらいでもう大喜びしちゃうようなおじさんですからね。なので、知り合いの中ではやはり、もちろん全然裕福な方々いっぱいいるんでね、そういう人に毎回相談してます。うん、毎回。ただ自分だけで考えるのは無理ですよ。そんなに遊んでないし、豪遊もしてないし、もう年に何回か、新浦安のブライトンホテルの鉄板焼き行くのが嬉しいぐらいですからね。そう、まず絶対に外せないのは食事。もうこれはもう絶対ですね。で、この点においても、まあ、今回の人たちだったらじゃあどういう食事がいいだろうとかね。そういう好みをある程度探った上で、そういった、経営者に相談してます。私はもう何人か、いるんですよ。もう食事に関しては豪遊、イケイケ豪豪経営者たちが。ものすごい詳しくて。もう、大体、外れがないのでね。うん。で、あとはまあ、そういうところって、なんていうんですかね、食べログとかそんなの出てこないですから。うん。まあ、出てきたとしても、当然取れないのでね、予約は。だから、そういう紹介で取ってもらうっていうような形ですね。あと、そもそもですね、これはもう私の感覚なんですけどね。こと中国人に関して言えば、日本って豪遊目的の場所じゃないんですよね。もうド派手に何千万も使って遊んでやるぜっていう時は、大体その、なんだ、中東のドバイとか、あっちの方へ行かれてしまうか、または EU、ヨーロッパの、なんかイタリアとかスペインとかフランスとか、あっちに行ってしまうとか。そう、なので、なんか高単価で単価を増やすためにとか、なんかその、目的がそうじゃない。だからそこそこ値段の高いものを用意するのは全然いいと思うんですけど、豪遊させようみたいな風に思うと結構辛いかなと思うんですよね。うん、で、その、個人個人の趣味に合わせて何かを提供できるようなことであれば、いけると思うんですよね。私のお客さんたちはね、やっぱり私のある程度キャラクターとか趣味とか、うん、少ない趣味とかね。またはまあ私が詳しい部分は分かっているので、そういうところで連れてってくれっていうので、まあそれはそれなりのことはしますけど、うん、何でもかんでもっていうわけにいかないですね。まあ食事に関してはね、前ね、人気、すごく人気あったのは、取れたて食材ツアーってやったんですよ。うん、もうどの場所でも、何しろその日、まあ、前日かその日に取れたものだけで食事を提供するというツアーをやったときは、これはもう大受けでしたね。うん。野菜も肉も魚介類も、あとお酒も、まあ当然、まあ果物スイーツもそうですけど、全部その日、ほぼその日に取れたもので、作る。これは本当に受けましたね。もちろん値段はそれなりのね、金額になりましたけど。あともう一つの方法としてはですね、こんな大人数じゃなくてですね、もっと小グループの場合ですけども、シェフの出張サービスっていうのを頼みます。各部屋にキッチンついてるようなホテルの場合はですよ。そうすると、もう、その人たち、この部屋だったら、例えば肉料理、今日は肉料理です。こっちはもう海鮮ですとか、いわゆるバーベキュー系ですとか、なんかこうテーマを決めといて、で、そこにシェフを、来てもらって、で、食材も人数分持ってきてもらってっていうようなやり方ですね。でね、中国は、富裕層の家って本当に出張サービス頼むとこ多いんですよ、普段から。あ、そうです。シェフを家に呼ぶ。そうですね、もともと、そのシェフを、に来てもらうっていうこと前提のそのキッチンが作ってあるんですね。うん、これすごいなと思って。で、よくこんなキッチンをすごいな、奥さんよく料理できるなとかね、またお手伝いさん過ごしているんだろうなと思うと、いや、これはシェフ用ですってみんな言うもん。そう、もう普段からだいたい週に1、2回は来てもらうことを大前提として、キッチンが作られているんですね。だから、それは慣れてるし、そういうサービスはやっぱり喜びますよ。 あとね、これも以前のセミナーで話したかもしれないですけども、百貨店とかの使い方も違いますよね。うん。これ地方に行ってもそうなんですけどね、地方の方がまだそういう習慣残ってんのかな。自分のその住んでいる家、マンションから一番近い、結構近い百貨店に、出かけるときに必ず寄るんですよね。そうそう、ヤンさん、ようこそ、おはようございます、みたいな感じでみんな迎えてくれて、で、個室入っていくと、いつも通りにって言って、ヤンさんが預けてある衣装とかですね、その、化粧品とかジュエリーとかの、こう、ガラガラガラガラってこう、持ってきてくれるわけですね。で、ある程度のものはもう棚の中入ってるんですけども、今日はどれをお召しになるんですか？ちょっとこれ気に食わないから、ちょっとこういう色ないのか、ちょっと、店に行って持ってきて、みたいなこと言って、はい、って言って持ってきて、これいかがでしょうかって言って、あ、こっちの色の方がいいわね。って言って、じゃあそれ着て、じゃあそれに合うジュエリー合わせてって言って、で、ヘアメイクとか全部やってもらって、で、靴も履いて、で、靴も合うものがなかったら、またフロアで持ってきて、フロアから持ってきて、もちろん買うんですよ。うん。そう。で、全部やってもらって、そこの、百貨店からそのまま外出していくみたいな。そんな感じなんですよね。あ、で、そのドレスとか、靴とかそういったものはね、翌日、百貨店の人がですね、家に回収に来てくれるんですよ。まあ、そういう部門の人がいるんですね。そう。で、置きっぱなんですね。まあ、全部じゃないんでしょうけども、私がその担当していた百貨店ではそういう仕組みだったんで、その時は私も、ちょっと驚きますね。あ、こんな風に使うのか、とね。そう。だから百貨店の使い方がやっぱ違うんだな、と思いましたよね。我々庶民みたくなんかこう、高級ブランド品をただ買いに行くみたいな、そんな感覚じゃないですもんね。うん。なんか自分のワードローブの一部みたいな感じで。そう。で、百貨店がすごく遠い人たちはもちろん家の中のワードローブにバーンとあって、逆に、今日はこういうものを持ってきて、見せてって言って百貨店の方々をガンガン呼ぶんですよね。まあ日本でもそういう人いっぱいいると思うんですけども、でも結構中国の富裕層ってそういう街中に住んでて百貨店もいっぱいありますからね。で、行って、立ち寄って全部やってもらうという、そんな人たちも結構いますぞっていうことで、これは別に中国だけじゃないんでしょうけども。で、こんな風なですね、それぞれの国ごとに、なんか、おしゃれのやり方とか、今言ったのよね。身だしなみを整える場所に使っている人もいたりとか、シェフを呼ぶ食事が一番いいっていうふうに考える人もいたり、さっき言ったようにお手伝いさんのお部屋が必要みたいな。なんか、それぞれの国なりの地域で、うん、富裕層の生活スタイルって違うじゃないですか。だから、そのターゲットとして呼びたいなと思う地域の、そういったスタイルとかを、調べてですね。それをもとに何かじゃあこちらで自分たちのねこの地域でも提供できるようなことないかなっていうふうにちょっと考えてみるっていうのも一ついいんじゃないかなと思います。